ではお伝えしてまいりましょう。はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山ひろ子。空を薄紅色に染めた満開の桜は今年も見事でした。アユも生息する神田川の桜は年々再々水面水面に枝を伸ばし、4日の神田川早稲田桜まつりでは老若男女に幸せを運んでいました。桜は格別の花ですね。桜の季節は新たな年度の始まり。高田の馬場生まれの新宿未来特使鉄腕アトムが新宿区の特別児童になりました。2003年4月7日生まれのアトムは、同い年の子どもたちが小学校入学を迎えたことから、地元の戸塚第三小学校で特別児童の任命式に参加し、活動を開始しました。ミュージカルアトムの公演もスタートします。新宿区文化芸術振興基本条例の制定を記念し、新宿から思いやる心、相互理解の文化を発信していきます。新宿文化センターでの公演は6月19日から27日までです。多くの皆さんにご覧いただけることを願っています。新宿御苑の八重桜の終わる頃、22日には多くの関係者にご尽力いただいた玉川上水を忍ぶ流れの大銀杏区間が御苑の遊歩道に開通します。江戸の上水を支えた土地の記憶と緑と水辺の最強の組み合わせを楽しんでいただけたらと思います。下落合に住み、描き若くしてパリで世を去った画家佐伯雄三のアトリエも再整備を終え、佐伯の誕生日の28日から公開します。合わせて新宿歴史博物館では佐伯雄三展下落合の風景を開催中です。春、新宿ならではの文化の取り組みが盛りを迎えています。以上、コラム新宿町人仕事でした。次はリサイクル活動センターに行こうをお届けします。リサイクル活動センターは、家庭で不要になった日用品の展示販売、大型家具の引き取りなど、環境に配慮した取り組みを実施しています。ぜひご利用ください。西早稲田リサイクル活動センター、所在地西早稲田 3-19-5、 電話 5272-5374 番、こちら5月1日土曜日から。また新宿リサイクル活動センター高田馬場 4-10-17、 電話 5330-5374 番です。開館時間は西早稲田リサイクル活動センター午前10時から午後5時まで、新宿リサイクル活動センターは午前9時から午後5時までです。休館日はいずれも月曜日、祝日などの場合は翌日、それと年末年始が休館日です。5月1日土曜日オープン、西早稲田リサイクル活動センター。20年3月に閉鎖した戸塚小売市場の跡地にオープンします。これまで新宿リサイクル活動センターで行っていたリユース・再使用家具の展示販売は、5月から西早稲田リサイクル活動センターで行います。またリサイクルに関する図書 DVD など資料の貸し出し、各種講座・講習会の開催など環境学習の場としても活用できます。フリーマーケットも月に2回開催します。西早稲田リサイクル活動センターオープニングイベントです。日時は6月13日日曜日午前10時から午後3時まで。内容はリユース・再使用家具の展示販売、フリーマーケット、手作り作品などの展示、模擬展、レジ袋を断ることで貯まる新宿エコ自慢ポイントの登録・交換ほかです。お問い合わせは新宿リサイクル活動センター、電話 5330-5374 番へどうぞ。さて、不要品がよみがえるもう一度クラブ、新宿リサイクル活動センター。家庭で不要になった日用品などを展示販売するもう一度クラブのほか、洋服、傘、靴、おもちゃの修理や包丁などの刃物研ぎを行っています。環境リサイクル関連の会議、講座、講習会などには会議室もご利用いただけます。 利用は有料で事前予約が必要です。詳しくは新宿リサイクル活動センターへお問い合わせください。電話 5330-5374 番です。もう一度クラブ。こちら、家庭で不要になった日用品などを一定期間展示販売します。売上金は出品した方に返金します。売れ残った品物は引き取っていただきます。大型品目録コーナーの21年4月から12月の出品数は、家具や電化製品など392件で、そのうち188件の売買が成立しました。出品には事前にもう一度クラブへの登録が必要です。詳しくは新宿リサイクル活動センターへお問い合わせください。なお、新宿リサイクル活動センターは、建て替え工事のため、23年3月から閉鎖し、25年にリニューアルオープンします。建て替え期間中、もう一度クラブは、23年4月から、西早稲田リサイクル活動センターで営業します。お問い合わせ先は、本庁舎7階、環境対策課、エコライフ推進係、電話、5273-4267 番、こちらまでどうぞ。以上、リサイクル活動センターに行こうでした。続きまして、国民健康保険のお知らせです。国民健康保険料の改定。医療費や後期高齢者医療制度への負担金、介護納付金額などにより保険料を毎年見直し、均等割額、所得割額を改定しています。22年度の保険料は次の通りです。まず、基礎付加額、医療分、均等割額31,200円かける世帯の加入者数、これに足すことの所得割額、世帯加入者全員の22年度の住民税額かける100分の80、付加限度額50万円です。また、後期高齢者支援金等付加額、支援金分、均等割額8700円かける世帯の加入者数、これに足すことの所得割額、世帯加入者全員の22年度の住民税額かける100分の23、付加限度額13万円です。そして、介護納付金付加額、介護分、こちらは均等割額12,000円かける世帯の加入者のうち40歳から64歳の方の人数、これに足すことの所得割額、世帯の加入者のうち40歳から64歳の方の22年度の住民税額かける100分の17、付加限度額10万円です。そして、以上の3つを足したものが年間保険料です。さて、保険料のお支払い、22年度の納入通知書は6月にお送りします。1年間の保険料は6月から23年3月の10回に分けてお支払いください。納付書は6月と11月に5ヶ月分ずつお送りします。なお、22年1月2日以降に新宿区に転入した方には、6月にお送りする納入通知書では、均等割額のみの保険料をお知らせします。その後、前住所地、前の住所地の住民税額に基づいて所得割額を計算し、保険料変更通知をお送りします。資格の取得・喪失の届け出は14日以内に。やむを得ず遅れた場合でも必ず届け出を。医療保険制度では誰もが必ず公的な健康保険に加入しなければなりません。退職などで勤務先の健康保険を辞めた時や、国民健康保険に加入していた方が勤務先の健康保険に変わった時は届け出が必要です。自動的には切り替わりません。国民健康保険の資格は加入しなければならない日から発生します。加入の手続きが遅れた場合でも保険料は遡って納めていただきます。会社など法人の事業所に勤務する方は勤務先の健康保険に加入します。勤務先にご相談ください。届け出は医療保険年金課特別出張所へ。まず1として、勤務先の健康保険などを辞めて国民健康保険に加入する方、資格喪失証明書または退職日が確認できるものと、厚生年金・共済年金の受給資格がある方は 年金証書もお持ちください。2、新たに勤務先の健康保険に加入し、国民健康保険をやめる方。国民健康保険証と勤務先の新しい保険証をお持ちください。なお、代理人が加入の届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなどをお持ちください。22年度の住民税の申告を。保険料は住民税額に基づいて計算しています。22年1月1日に住民登録のあった区市町村で住民税の申告をしてください。なお、確定申告をする方は住民税の申告は必要ありません。お問い合わせは本庁舎4階、医療保険年金課、国保資格係、電話 5273-4146 番へどうぞ。さて、国民健康保険料は必ず納めましょう。保険料は医療給付の費用に使われる大切な財源です。医療費などは医療機関の窓口での自己負担分を除き、半分は公費で、残りの半分は皆さんの保険料で賄われています。国民健康保険に加入している皆さんは、医療費の一部を負担して医療を受けられると同時に、保険料を納める義務もあります。保険料を納めない方がいると、国民健康保険の運営が困難になり、医療費を賄えなくなります。保険料は必ず納めましょう。21年度分までの保険料を勘納されていない方は支給納めてください。保険料を納めないでいると、未納期間に応じて次の措置を取ります。お支払いが困難な時は早めにご相談ください。1、督促や催告をしても納めない場合は、通常の保険証の代わりに有効期限の短い保険証、短期証を交付します。2、納期限から1年を過ぎても滞納している場合は、資格証明書を交付します。資格証明書は、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。病院にかかるときに提示すれば、保険診療として取り扱われますが、医療費は通常の自己負担分、3割、2割ではなく、全額を支払うことになります。後日、申請により、保険者負担分を、特別療養費としてお返しします。3、納期限から1年6ヶ月を過ぎると、保険給付の全部または一部を差し止めます。4、今お伝えした3の措置を受けても納めないでいると、差し止めた保険給付額から滞納分を差し引きます。そして5、お伝えした1から4とは別に、法の定めにより滞納処分、財産の差し押さえ処分を行う場合があります。以上です。お問い合わせは本庁舎4階、医療保険年金課納付相談係、電話 5273-3873 番までどうぞ。国民健康保険保養施設を開設しています。区の国民健康保険に加入している方の健康増進などにご利用いただけます。保養施設、年間を通して近県の温泉地などの旅館を一般より低料金で利用できます。詳しくは医療保険年金課特別出張所で配布する国民健康保険保養施設のご案内をご覧ください。また夏季保養施設、こちら夏季夏の間7月下旬から8月下旬に低料金で利用できる施設を開設します。詳しくは広報新宿などでお知らせします。お問い合わせは本庁舎4階、医療保険年金課庶務係、電話 5273-3880 番へどうぞ。それから、国保温泉センター割引利用券の配布を行います。都内の次の施設の割引利用券を医療保険年金課特別出張所で配布しています。まず1、日野原温泉センター和馬の湯、所在地西多摩郡日野原村2430。2、奥多摩温泉萌木の湯、所在地西多摩郡奥多摩町氷川119-1。3、秋川渓谷瀬音の湯、所在地秋布の市乙565。4、生涯青春の湯つるつる温泉、所在地西多摩郡日の出町大久野 4718と以上です。利用料金ですが、お伝えした1と2は大人400円、小学生200円、他に入湯税がかかります。そして3と4は大人600円、小学生200円です。お問い合わせは本庁舎4階医療保険年金課庶務係、電話5273-3880番へどうぞ。以上、国民健康保険のお知らせでした。変わりまして、区が事業経費を助成しますをお届けします。コミュニティ団体などの活動に助成します。対象は区内に活動拠点を持つコミュニティ団体、地域センター登録団体、主な事務所が区内にあるボランティア、NPO などの社会貢献団体ほかです。対象事業は22年度に実施予定で、地域住民や団体などが交流できる次のいずれかの事業。文化芸術活動の向上、青少年高齢者の方の居場所づくり、世代間交流、区民への学習機会の提供、区民に開かれた子育て支援ほかです。なお、他に助成を受けているもの、また特定の方を対象とするもの、営利目的、政治的、宗教的活動を含むものなどを除きます。助成金額は事業経費の合計額の2分の1以内、10万円を限度とします。助成金の交付ですが、審査会で審査の上、助成事業金額を決定します。申し込みは団体の活動拠点のある地域の特別出張所へどうぞ。申し込み期間などは各地域で異なります。詳しくは問い合わせください。次に、障害者の自立・社会参加支援活動に助成。障害者福祉活動事業助成。対象は区内在住の障害者の方と家族の方、障害者への支援活動を行う区民の方、団体です。対象事業は、障害者の自立や社会参加を促進するために、22年度中に行う学習・研修事業、調査・研究事業、啓発事業、福祉器具の開発ほか、なお特定の個人の利益につながるものを除きます。対象経費は講師謝礼、指導員謝礼、ボランティア活動費、消耗品費、バス等交通機関利用料ほかです。助成金の交付ですが、配分委員会で審査の上、助成事業金額を決定し、6月中に交付予定です。申し込みは、4月16日金曜日から30日金曜日の間に、本庁舎2階、障害者福祉課福祉推進係へどうぞ。電話 5273-4516 番、ファックス 3209-3441 番です。プレイパーク活動に助成します。対象は区と共同で次の事業を実施する団体。対象事業、子どもが自分の責任で自由に遊ぶ自主的な遊びを支援するため、区内の公園で実施するプレイパーク活動啓発事業、助成金の交付、審査会で審査の上交付します。申し込みは所定の申し込み書を4月23日金曜日までに、本庁舎2階、子どもサービス課事業係、電話 5273-4544 番へお持ちください。なお、申し込み書は子どもサービス課で配布しています。区が事業経費を助成しますをお届けしました。今度は福祉ガイドです。まず、家族介護者教室交流会、介護者の力になる福祉用具を学ぼう。日時は5月15日土曜日午後1時から3時半まで。会場は高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。対象は区内在住で高齢者を介護している方、介護経験があり交流会の活動に意欲のある方30名です。内容は福祉用具専門相談員の講演と参加者の交流会、費用は無料。申し込みは電話で戸塚高齢者総合相談センター、電話3203-3143番へどうぞ。先着順です。なお、介護のため参加が難しい方には、デイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援をします。どうぞご相談ください。手話通訳サービスを拡充しました。 手話通訳が必要な方が来庁した際に、担当課の窓口まで同行する手話通訳者が本庁舎1階ロビーに待機しています。金曜日のほか火曜日にも配置しました。本庁舎のほか第一分庁舎、第二分庁舎にも同行します。新設した日時、火曜日午前8時半から午後0時半、また金�曜日午後1時から5時、こちらもこれまで通りご利用いただけます。お問い合わせ先は本庁舎2階障害者福祉課相談支援係、電話 5273-4518 番です。次に、ひとり親、母子、父子家庭等の福祉制度についてお伝えします。区ではひとり親家庭などの生活支援、就業支援、経済的支援などを行っています。制度をご利用ください。家事や育児で手伝いが必要なとき、家事・育児サポート、残業・出張や資格取得のための通学で児童の世話ができないとき、保護者自身や児童の病気や怪我で一時的に家事・育児の手伝いが必要なときなどに、ホームヘルパーやベビーシッターを頼めます。利用の前に登録が必要です。時間は午前7時から午後10時の間で2時間以上、8時間未満。費用は所得に応じて利用料金がかかります。また、仕事を探しているとき、仕事に役立つ資格を取りたいとき、ひとり親家庭自立促進事業、自立支援給付事業、自立就労支援のために資格・技術取得の情報提供、職業訓練校の紹介、ハローワークへの付き添い、履歴書などの書き方のアドバイス、採用面接の練習、カウンセリングなどを行います。助成金ですが、児童扶養手当を受けている方か同様の所得水準にある母子家庭の母を対象に、指定訓練講座を受講し終了したときに講座受講料の 40% 相当額を支給する制度や、看護師、介護福祉士、保育士などの国家資格取得のため2年以上の養成期間で就業している場合、就業中の全期間に訓練促進費を支給する制度があります。24年3月31日までに就業を開始した方が対象です。こちら事前にご相談ください。次に、ひとり親家庭などの手当、いずれも所得制限があります。手当の支給は原則として申請の翌月分からです。児童育成手当と制度。1、育成手当。対象は次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。父母が離婚した、父または母が死亡、生死不明、重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている、父または母に引き続き1年以上遺棄されている、婚姻によらない出生である、父の扶養がある場合を除きます。以上です。手当額は児童1人につき月額 13,500 円。2、障害手当。対象は心身に障害、身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症がある20歳未満の児童を養育している方。内容は児童1人につき月額 15,500 円です。次に、児童扶養手当国制度。対象は次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、児童に中度以上の障害がある場合は20歳に達するまでの児童を養育している母または養育者の方。父母が離婚した、父が死亡、生死不明、または法令により引き続き1年以上拘禁されているか、重度の障害の状態にある、父に引き続き1年以上遺棄されている、婚姻によらない出生である、父の扶養がある場合を除きます。以上です。手当額は所得に応じて月額9850円から41720円。児童が2人以上の時は第2子は5000円、第3子からは1人につき3000円を加算します。なお、児童扶養手当法の改正で22年8月分から父子家庭の父にも対象が拡大される予定です。新宿区 父子家庭手当区制度。対象は次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、児童に中度以上の障害がある場合は20歳に達するまでの児童を養育している父、父母が離婚した、母が死亡、生死不明、または法令により引き続き1年以上拘禁されているか、重度の障害の状態にある。母に引き続き1年以上遺棄されている。婚姻によらない出生である。母の扶養がある場合を除きます。手当額。所得に応じて月額9850円から4万1720円。児童が2人以上の時は第2子は5000円、第3子からは1人につき3000円を加算します。22年1月1日時点で受給資格がある方は、22年6月30日までに申請し認定された場合、22年1月分から支給します。児童扶養手当法の改正で、児童扶養手当の対象が父子家庭の父にも拡大される予定です。改正後は新宿区父子家庭手当は廃止する予定です。それから、特別児童扶養手当国制度。対象は身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度の障害、日常生活に著しい制限を受ける程度の疾病・精神障害がある20歳未満の児童を養育している方。手当額、重度障害児は月額5万750円、中度障害児は月額3万3800円です。さて、福祉ガイドの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。